次に9番、諸橋議員。9番、諸橋議員。
ちょうど上条吉川線の拡幅についてという案件で第1として、質問いたします。ちょうど上条吉川線は元より吉川集落への重要な生活道路となっております。二次改良として、生活道として道路拡幅のお考えはないか、一つお聞かせ願いたい。端的にお答え願いたいと思います。
町長。
諸橋議員さんのですね、上条吉川線拡幅というご質問でございますが、状況はですね、十分ご承知をいただいているわけでございますが、入り口では6メーターの幅にございますし、吉川線を近づきますと5メーターと、ちょっと狭くなっていることも事実でございますが、ちょうどの二次改良、道路拡幅、幹線ちょうどであり、現状の福井の狭さですね、スクールバスの路線、通学線、通学路を考慮して、実施しておりますが、現在ですね、ご承知のように皆さんのご理解いただいて、3路線を実施中でありますが、センターラインの入る2車線では交通量から事業実施が難しくてね、1.5 車線、車道4メーター、道路、両県部が2メーターか、舗装路面として6メーターまで実施する状況であります。また道路事業にはですね、多額の費用も必要といたしまして、必要なことであります。吉川地内では狭いところで 4.3 メーター、広いところで先ほど申し上げた6メーターを超えているところであります。おおむね 4.5 メーターと、ちょうど街道、標準的なですね、福音とはなっておりますが、諸橋議員さんのおっしゃるようにですね、やっぱり吉川集落を抱えている状況からいたしましても、そういう要望なり、いろんなお考えがあるということは十分承知をさせていただいていますので、今は3路線を進めておりますし、今回の提議会でも提案していますように、交付金がですね、大幅に減らされてきているというような状況もございますので、今即ですね、それに着手するということはちょっと困難かなと思いますが、やっぱりそういうその財政面も当然考慮しながらですね、吉川の道路はこのままでいいとは思っておりません。やっぱりできるだけですね、また一つの改良に着手できるように、前向きに一つまた検討していかなければいけないんじゃないかなと思っています。
9番、諸橋議員。
今すぐにどうのこうのという喫緊の課題としては、私は前から、実は28年の3月11日に一般質問は、これ災害の話の中で農道の拡幅ちょうどかということで、一般質問をしております。そんな中で、現実には、県端事業の湯水池も完成いたしました。そんな中で少し、災害の頻度が下がったのではないかと、そういう中で、吉川集落から上条線という、この路線を要するに、今年の冬の雪害的に復元もなかなか確保できない、災害的にものを考えるとやっぱり復元の確保、また水害においては一車線潰れてももう一車線、あれば交通の便は各地域において利便性は図られるというふうに考えると、今進められている船橋田中線とかいろいろな路線、3路線あるんですけれども、それの次の第一に物事を考えていくお考えはないでしょうか。一つお聞かせ願いたいと思います。
町長。
吉川集落におきましてはですね、過去にも災害等で孤立状態に陥ったこともございますし、また大雪等のですね、大変な苦しんでおられる立場も分かります。それだけにですね、町はですね、単に道路を復元をして交通的な便を図るんじゃなくてですね、そういう集中豪雨なり、あるいは台風なり、 いろいろな面のですね、災害についてはまず第一的に吉川を考えますね。吉川の集落の皆さんには悪いでも早く避難してくださいと、もう町として積極的にですね、関与しながらですね、対応しているというのが事実です。また吉川の皆さんからもそれに答えていただいている。やっぱり道路が良くなったからもういいんだというんじゃなくて、やっぱりそういう今村瀬議員さんおっしゃるように道路はですね、その生活の大事なですね、交通の便でございますが、まあ、それ以上に先ほど加藤議員がおっしゃったように災害におけるですね、町民の安全安心を私たちも最優先で考えたいということで、置かれている集落の環境にしましても、もう十分町としてはもう優先的に対応しているということでございますし、また今おっしゃるようにですね、3路線のまた改良等もですね、ちょっと時間がかかりますが、まあ、終了する段階になりましたら、またそういう吉川集落の箇所もですね、十分候補として検討してまいる必要があるかなというふうに今思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
9番諸橋議員。
まあ3路線終了後早急に、手を加えていただきたいということで、実はですね、これは29年の11月なんですけれども、集落から、町道の拡幅の要望を私の方にいただいています。これを温めていたというのは県の遊水域の工事ということで、まあ、それができるまではちょっと我慢した方がいいんじゃないかと個人的にこう思いましたので、今回これで、まあ、一般質問させてもらうというような意味合いでやらせてもらっております。まあ、それにつきましては我々は今町長のおっしゃる通り災害の出ないというのが一番大前提です。確かに災害の出ないというのは本当に重要なことなんであれなんですけども、現実には渦巻川の回収ということが大前提にある。それと三方向山に囲まれた吉川集落のことを思いますと、なかなか今までの北海道の地震の山崩れの災害をイメージした中、いろいろなものを考えると河川が塞がるということは非常にこれは大変な意味合いを持ってきて、集落全体に関わることですし、また上条集落につながるということを一線しかないというこの問題点が非常に今後吉川集落については懸念される一点です。まあ、河川改修を県に進め、地権者の同意を求めて一致続けるかということをもう一点吉川お聞かせ願いたい。
町長。
吉川集落のですね、大変お苦しんでおられる方々もあるわけでございますので、町も県もですね、積極的にですね、対応しながらできるだけですね、そういう災害排除に努めてまいっているわけですが、まあ、残念ながらですね、やっぱり地権者の一部地権者の皆さんですね、なかなか抵抗がありましてですね、本当にですね、究極の魂を入れる段階がまだ来ておらないということは事実です。まあ、そういうことでございますので、やっぱり村重さんのおっしゃるようにせっかくあれだけね、県もあるいは町も対応してまいったわけでございますので、記憶においてはできるだけですね、今までの積み重ねの最終結論はやはりですね、了解をいただいてその何箇所を解消することによって大きくですね、災害から地域を守ることができるわけでございますので、諦めずやっぱり努力してまいらなきゃなと思ってますよ。まあ、そういう点についてはまた全面的に全力を挙げて、また個人的にもご理解いただくべく努力してまいりたいと思ってます。
9番諸橋議員。
今の話の中で少し確認したいんですけども、3路線終了後に、生活動開始ということで路線に着手していただけるというふうに確信しているんですけども、もう一度ご確認したいのと、それと、河川改修については今後も最大限の努力をするという、この2点を確認しながらちょっとお聞かせください。
町長。
ですね、河川改修って今申し上げた通りでございますので、まあ、努力を挙げてですね、また皆さん方のいろいろなですね、またご意見等々提供していただきながらですね、 全力を挙げてやっぱりやらなきゃなんと思ってます。まあ、そういう意味で、まあ、これはですね本当にやっぱり努力行動しなきゃダメですわね、やっぱりね。まあ、そういう点は私も誇りと言いますのでやりたいと思いますし、三路線終了後におけるですね改修等につきましては、まあ、事業費の関係もございますし、またいろいろ意味の要点もございますので、十分ですね、吉川集落の皆さんの、まあ、いろいろな意味のお困りの点もこりというわけでございますので、まあ、十分候補者として考えながら、またそれこそ議会の皆さんのご理解いただいて、予算したって、まあ、理解いただけませんからね、まあ、そういう意味のまた選択肢はまた皆さんとよく相談をしながら進めてまいりたい、しかし前向きにですね考えてまいりたいと思っています。
9番、諸橋議員。
まあ、これは長年の懸案でありますし、私どもも集落にとっては追い止まりという一つの、非常に、大変な集落というふうに、危機感を持ってこの質問させてもらっておるわけなんで、本当にこれは上条吉川集落にとっては本当に喫緊の課題だと思っておりますので、よろしく進めていただきたいと思います。次にですね、出雲崎、町の交通体系についてということで、前教でもお話あったようにデマンド交通ですねについてたってちょっとお聞きいたします。最近ですね、町長もご存知の通り、日曜日のタクシー休業なり、町民の方からはいろいろな声が上がっております。本当に利用しにくいということで、またある人からお聞きしたんですけれども、駅に降りても日曜日にタクシーがないと、移動するにもなかなか困難だというような話を伺うことがあります。本当にこのまま言いますと、人口も私が子どもの頃は8800人以上おったわけなんですけれども、今現在で4400いくつという数字に人口減少が進んできております。そんな中で、方向性としては利用者が少ないという、まあデマンド交通については全教でも話があるんですけれども、観光客またデマンド交通についても、その日曜日に例えばの話、どういうふうに、できるものかなという、もし案がありましたら現時点で分かることだけでよろしいですから、お聞かせ願いたいです。
町長。
確かに日曜日ですね、タクシーが動かないということは、まあ、いろいろな面で皆さんからですね本当に不便さを感じておられるということは十分承知しておりますが、しかし今の現状からいたしますとですね、タクシー会社としては、まあ、乗る人が少ないと、まあ、本当にですね日曜日の営業は不可能だという、まあ、いろいろな諸案があるんですが、まあ、そういうことについては今のところですね私たちもいかんせんともしがたい。しかし今申し上げていますようにデマンドタクシー等につきましてね、いよいよ今日今回また予算措置もしていただいておりますし、官民を挙げてですね関係者を挙げて対応してですねこの問題をどう解決するか。しかし今はですねこのデマンドタクシーの、まあ、議会でもですねこういう問題についての特別委員会の立ち上げ等々もあるやに聞いておりますが、結構な混乱だと私は思うんです。やはりですねこれは今ですねそういうことによって今日常タクシーは動いていないからどうするんだって、これやっぱりですねその現状の中でしっかりとお互いが協議をしてですね内容を鮮明に解明をしながら対応するということだと思うんです。まあデマンドタクシーについても結果的にですね果たしてこれがですね成就するかしないか分かりませんよ。でも私はやっぱりね先ほどから申し上げています、ね、机上の論理より論理や会議だけしちゃダメなんですよ。やっぱりねもうあらゆることに挑戦をしながら結果を見ながら結果としてねこれはうまくないとなったら、その次のネクスト次のスタンがどうあるかということを検討しなきゃ。 だから私はね、このデマントックスだって今回予選を始めますよ。そして結論的にね、どうなるか私は不明だ。そして私はやっぱりやってみたいんですね。やってみてダメだったら次のネックスをどうするか、この大胆にまた引き込んでね、切り込んで次の対応を考える。やっぱり私はそういう時代だと思うんですよ。ただ筋込みしたじゃ何もできないんです。だからやっぱりですね、もう徹底的にもう空き家問題もそうですよ、もうやっぱり徹底的にですね、議論をし行動しやりながらですね、また反省をし、また次の段階を踏むというのは大事だと思うんで、今私はですね、この日曜タクシーが今ない不便さを感じている、これ今どうするかということはちょっと私の口ではまあ申し上げられませんが、少なくともですね、今の現状をなんとかですね、打開をしながら町民のまああらゆる生活基盤の利便性を勝っていきたいというのが私の考えですし、また議会の皆さんからもご理解いただいているというところでございますので、そのようにご理解いただいております。
9番モラー市議員。
この問題については非常にまだ進行段階ですから、これといって、物事が今できないということ、発表できないということは重々承知しております。この来月の10日に、安曇野市にこのデマンド交通について議会で、一応研修に行くということで、今取り組んでおるところですし、また方向性はまた議員の中でもいろいろな考え方終わりでしょうから、また協議しながらいい提言ができるならば、我々議会としても一つ行政側にこの方向がいいんじゃないかというものが出てきたならば、一つの提言をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあそのもう一つ聞きたいのは、今までの中で、交通、これ町民にとっては非常に、デマンド交通が回るということはある意味期待を寄せるわけですよね。そうした場合全集落に回るのか、例えばの話、じゃあメインとなるのはどうなのか、何路線取れるのかというのも一つの、課題だと思っております。例えば先ほど言った吉川阿古は人口少ないすき、伊賀の方はいいんだねかとか、滝屋も、年寄りばっかりすき、伊賀の方はいいんだねかというふうなものの考えになるのか、どういうふうになるのか、現時点で分かるようなことがありましたら少しお聞かせ願いたいと。
町長、
今室伏議員さんの試合に決定度はないわけですからね、今おっしゃるような室伏さんの問題が出てくるんですよ。だそのためのいわゆる協議会はね、それぞれの地域の皆さんの代表が入っていただいたり、事業者はもちろんです、またいろいろですね、公平の立場でご判断いただく、それぞれの皆さんから参加をしていただいて、今室伏さんがおっしゃるような問題点をどのような形で解決できるかということをいよいよスタートしますので、今ここでね、私はこうなりはありますので、それじゃ何にも協議会を持つ必要はないんですよ。どうもやっぱりそういう両関係する皆さんからもういい位置を結集してもらって、少なくともね、できるだけの、町民の利便性から公約数がいかにあるべきかということをやっぱり提案をしてもらう、そこにおいて町も行動する、まず事業者側も理解していただくということになることと思いますので、いよいよ今晩が始まりますので、議会の皆さんもそういう意味でね、勉強されると、もしあったらそういうことを積極的にまた代表も議会の皆さんはそれぞれの間ですが、まあ、そういうその現地視察などいろいろ面であったら、もう積極的に提言をしていただいて、十分私たちもそれを、含めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
9番小川市議員。
時間もあれですから、最後に一つだけお聞きだけしたいんですけども、例えば現在タクシー券、配布されております。そんな中で例えば、いい例が、駅から、うちの自宅まで、1100円だったかな、200円だかな、かかります。それとの、整合性、例えばデマンドタクシーでそのタクシー券は使えるのか、例えばタクシー会社ならそれをどういうふうな整合性を、もし分かるなら、その整合性があるのなら、その整合性が どういうふうにあるのかちょっとお聞きしたいと思います。
町長、
まあ、そこですね、それが今これからね、おっしゃるようにですね、デマンドタクシーの活用と今町が交付しているタクシー券、デマンドタクシーだってですね、やっぱり行政としての相当のですね負担を強いられる可能性も出てくる、あるいはですね、いろんな交通手段、まあ、いろいろ皆さんからご提案があると思いますが、町としてはですね、例えば自分会バスを回すにも相当の金がかかるわけですね、まあ、そのことによってそれを利用する人が少ないということで撤退するところも出てるんですよ。だから私はやっぱりデマンド、今タクシーの問題、今森保議員さんがおっしゃるようないろんな問題を総合的に判断をし結論を求めながら、それによってですね、デマンドタクシーとしての今地域的なバランスからしても難しいなってこういえば、やっぱりタクシー券の活用をね、もう少しどうするかということを考えるね、まあ、その辺がやっぱり今ここに大きな交通関係の話題がもう厳しい段階を迎えている中にあるわけでございますので、まあ、英知を結集して一つですね、前向きに一歩でも二歩でも前進し、町民の皆さんからご理解いただけるような今行動を起こすということでございますので、まあ、結論的なことはもうしばらくお待ちいただきたいと思います。
9番村橋議員、
今お話ししていることは結論的に、こうなったらそれをじゃあどうするかというのもまた我々判断して いかなければならないんで、とにかく今の現状で、出雲たちの交通体系がもう崩壊しつつあるというふうに感じております。今現在例えば私の世代、それでおふくろを乗せて、まあ、例えばお医者さんに行くまではいいんですけども、今度は我々がその世代に、おふくろの世代になります。そうした場合、加藤さんも前から言っている自動運転でもあればいいなというような、話になればいいんですけども、正直我々が生きている間にそれができるのかどうか、免許返納だけの話ではちょっと済まない、生活体制がありますので、十分お考えの上、考慮の上、しっかり議論して、方向性を見出していただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で午後1時から再開をいたしますので、よろしくお願いいたします。